今日は暖かくなる、なります。いつ もう私たちの教会が駐車場が1台しか駐車ができないので、私たち車は公園に駐車します。近くの公園に駐車するときに、私たちは冬のジャケットですけど、太いですけど、みんな全部春のジャケットを着ていることを見ました。どんどん春がなるようです。私たちはいつも生活しているんですけど、神様が変化ないで、いろんな春と夏と秋と冬を私たちに与えてくださっています。これは間違っているんですか、ですけどね、これも今日の聖書はヤコブの話です。私が本来したいことはですね、ヤコブの川、ヤコブの川で、神様と戦うヤコブの姿を説教したいと思ったんですけど、前の話が長くて準備した時に、これは説教したら1時間の説教になることかなと思ったんですが、それをですね、私が半分切って前の話を説教したいと思います。ですから今日は聖書の課題は、あなたの父たちの国に帰りなさいです。あなたの父たちの国に帰りなさい。あなたの父たちの国に帰りなさいというのを課題で説教したいと思います。それから、私たちが選んだ言葉がですね、単語が、私には難しい言葉ですけど、皆さんはどうなるかわからないんですけど、皆さん、原稿ですね、一緒に読みながら説教しようと思います。今日私たちが共に見ていく聖書、創世記31章は、ヤコブが20年間住んでいたハランの去って、ふるさとへと変えていく物語です。ヤコブはなぜ20年間ラーバンの家で、ハランで住んだのですか？これ住む理由があります。もうエサウで、もう逃げて、命を守るためにですね、逃げた理由もあるんですけど、ハランに到着したからですね、ラバンの家で住むは20年間ですね。しもべとしてです。しもべかなと思ったんですけど、しもべとか、この働くの人を通してですね、働いたことは20年です。なぜですか？なぜなら、前は結婚したから、この対価を払うために7年、7年間働きました。最初は、ラケルの結婚したいですと言って、この結婚もですね、できるですよとラーバンが言って、結婚したらこの夜にですね、夜に過ぎて次の朝、これラケルではなくレアに変わったことを発見したので、これはびっくりしたですけど、なぜ私が結婚したい娘はラケルですけど、レアが私の部屋に入っていますかとの文句したんですけど、ラバンは、下の息子より、一番の娘が、少女が結婚するのが私たち文化だと言って、これレアのために7年7年、次はラケルと結婚したいですと言って、ラケルのために7年ですけど、14年間働きました。この家族のために6年が働きが進んだんですけど、これ全部20年間ラーバンの家に働きました。一見見ると単純な移住の話のように見えますが、この箇所をよく読んでみると、そこには人間の欲深がさ、恐れ、葛藤と裏切り、そしてその全てを貫いて働いておられる神様の日程が複雑に絡み合っていることがわかります。ヤコブは決して英雄ではありません。彼は失敗し、自分の正当化し、時に 臆病な形で逃げる人物です。ラバンもまた単純な悪人ではありません。彼は自分なりの論理と感情の中でそれなりの悔しさを抱えた人物でもあります。今日私たちはこの二人の物語を通して神様がどのように人間の完全な行動のただ中でご自分の計画を実現していかれるかを見ていきたいと思います。もう最初の話はですね、ヤコブは去らざるを得ない状況に追い込められました。この環境がラバンの家に離れてふるさとへと帰る時期になることです。理由がありますけど、一番の理由は豊かになったからです。ヤコブが最初にラバンに到着した時、ハランに到着した時、彼は何も持っていませんでした。兄エサウの怒りを逃れ、素手で逃げてきた人です。しかし20年が過ぎた後、彼には多くの羊の群れ、牛の群れ、ラクダ、老婆、男女の奴隷が与えられ、豊かな人となっていました。神様が祝福してくださったのです。どうかまさにこの祝福が葛藤の種となりました。ラバンの息子たちはヤコブは私たちの父のものをみんな取った、父のものでこのすべての富を得たのだとつぶやきました。それは単なる嫉妬だけではありません。古代近東の文化においてヤコブの藩寧はラバンの家の藩寧がヤコブの方へ移ったことを意味するものとして受け取られました。ラバンの息子たちからすれば、当然自分たちが受け続くはずのものをヤコブが持っていってしまったという感覚があったでことでしょう。しかし私たちは一つのことを覚えておく必要があります。ヤコブの反念はラバンの搾取した結果ではありませんでした。ヤコブ自身も、私の父の神が私と共にいてくださらなかったなら、あなたは私を捨てて帰りして、行ったでしょうと告白しています。神様が与えてくださった祝福でした。しかし当時にヤコブ自身がまだらけや天のある羊を増やすために白楊の枝の皮を剥いて水舟に立てて置くなど、自分のやり方で財産を増やそうとしていたことも事実です。神様の祝福とヤコブの計算が入り混じっている、それがヤコブという人物の複雑の一面です。それですね、これが神様の祝福もあるし、自分のやり方でいろんなことを計画もしたこともあるんですけど、これが両方が含めている人物がヤコブです。ですからこれ富を作って、いろんなお金持ちになったんですけど、それがラバンの息子たちが嫌いなことになるんです。それが葛藤の種です。次の理由はラバンの態度が依然と変わったからです。ヤコブはラバンの態度が変わったことを気づきました。言葉がなくても分かる、あの冷たさがです。関係はすでに修復の難しい地点に来ていました。ヤコブとラバンは20年の間互いを利用しながら生きてきました。ラバンはヤコブの労働力を利用し、ヤコブはラバンの家を 足場に自分の家族を作ってきました。その関係の本質がもはや隠せなくなってきたのです。そうですね、20年間互いにですね、真実で心温かくって優しくって、いろんな真実な関係ではなく、利用して奪っていろんなことを計画して自分のもののために働いてきた20年間ですけど、この葛藤がどんどん隠せなくなってきたのです。3番の理由は、神様が命令してくださったからです。それが最も重要なことなんですけど、しかし最も決定的な理由は環境ではありませんでした。3節をお読みください。主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。神様が語られました。ヤコブにとってこの命令は単にふるさとへ帰ろということ以上の意味を持っていました。これはヤコブが20年前のベテルで受けた約束が成就へと向かう最初の一歩でした。神様はヤコブが準備できた時ではなく、神様が定められた時に彼を動かされました。ここで注目するべきことがあります。ヤコブが完全に自発的に去ったわけではありません。環境が彼を追い立て、関係が彼を押し出しました。しかし神様はまさにこれらの状況を道具として用いられました。ヤコブがハランで落ち着いて暮らそうとしていた時、神様はその安住を揺り動かされたのです。人間の人も冷え切った関係も神様の契約の中では御言葉を成就されるための器となりました。そうですね、どんどんどんどん神様の命令がもうある時にことは私たちにいろんな環境が変わるの時ですというのことを示しています。次、4番の理由は、家族たちももはやラーバンのもとに泊まりたくなかったからです。ヤコブがレアとラケルを呼んで相談したとき、二人の妻は口を揃えて言いました。私たちは父の家で他人のように思われているのではないでしょうか。そうですね、この内容も詳しく見ると、父ラーバンはですね、この息子たちラケルとレアをヤコブに売ってしまったのような姿です。ラバンが二人の娘を売り渡し、その対価も全て使い込んでしまったということのです。娘たちでさえすでに父の家が自分たちの家ではないと感じていました。神様はヤコブ一人だけではなく、家族全人の心を同じ方法へと導かれたのです。そうですね、私たちいろんなことで決心して動くの時があります。その時に例えばですね、もう韓国でいろんな選挙を準備する時ですね、自分が神様に献身して海外に行きたいと神様に祈っているんですけど、この彼のですね、この牧師先生の彼女、妻は行きたくないですというの意見があって、それが問題ですね。その問題があるときに、神様が家族全人がこのことを同じ心を持つためにですね、長い時間を待っています。それが重要なことです。この家族の一人だけで行きたいと言っても、これは神様の御心ではないで、 家族全員が受けたいと言ったら、これが神様の御心です。それは前のずっと神ふるさとへ、今自分が生まれたところで帰る理由がどんどんどんどん増えていますので、この4番の理由で、これだったら行く時期になるだねと思われるんです。ですけど、これは問題がありました。ヤコブの家庭には多くの問題がありました。ここで私たちは少し、立ち止まらなければなりません。ヤコブのこの旅立ちが美しいだけのものではないからです。この離別のプロセス、この過程はいくつかの不都合な事実が絡み合っています。もう一番の問題はキブと義理の息子ラーバンとヤコブですね。父の娘たち、ラーバンとこの娘たちですね、の間に深い葛藤がありました。ヤコブとラーバンの関係を理解するには両方の立場から見てみる必要があります。ヤコブの側には積み重なった詳しさがありました。ラーバンは彼の報酬を幾度も変え、最初からラケルではなくレアを与えるという魂を行い、その後も契約条件の自分に有利なように変え続けました。ヤコブは過酷な環境の中で羊の群れを守りながら20年間耐えてきました。その悔しさは理解できるものです。反面しかし、ラーバンの立場も単純に悪人の視点だけで見ることはできません。彼にとってヤコブは単なる老いではありませんでした。娘たちの音であり、自分の一族を共に築いた人物でした。ラバンの目にはヤコブと娘たちと孫たちが自分の所有物のように映っていました。31章43節でラバンはこう言います。娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ、あなたが見るものは皆私のものだ。これは彼の歪んだそういう意識の頂点です。娘も孫も財産も全て自分のものだという考え、これは明らかに間違っています。それでもラバンは感じた裏切りの気持ちを私たちは無視するべきではありません。ある日突然何も聞けずに娘たちと孫たちが、そして20年の共に過ごした家族が消えてしまったのです。それもラーバンは羊の毛を狩りに出ている隙を狙ってそこりと去ったのです。ラバンはなぜ私にこそり逃げたのか、なぜ私を騙したのか、私が手縮みやことで喜び歌ってあなたを送り出そうとしていたのにと言ったのは、単なる恐喝ではなく突然の離れに対する一人の人間の情景と喪失感の現れででもあります。娘たちの顔を最後に見ることもなく、孫たちへの離れの挨拶もできなかったことへのラーバンの悲しみは、彼の歪んだそういう意識とは別に人間として理解できる部分があります。ヤコブがこそり去ったのはラーバンが怖かったからです。その恐れは20年の経験から来るものとして十分に理解できます。 しかしその方法は関係をさらに複雑にし、ラーバンに裏切り感を植え付けました。ヤコブは勇気を持って向き合う代わりに回避を選んだのです。これがヤコブという人物の見解です。彼は賢かったけれど、時に正面から向き合うよりも逃げる道を選びました。次の問題は偶像礼拝の問題です。偶像礼拝の問題がありました。トラフィムの試験です。ヤコブが知らないうちにラケルが父のトラフィムを盗み出して去りました。トラフィムとは家の守り神の役割をする小さな神像、偶像です。当時の文化ではトラフィムを所有する者が家の相続権を持つという宗教的な意味もありました。ラケルはなぜそれを持ち去ったのでしょうか。二つの理由が考えられます。一つは相続への所有執着です。父の外人のように扱われてきたのだから、せめてトラビンを持ち帰ることで何かを取り戻したのかもしれません。もう一つは信仰の今後です。20年のハーランで過ごす中でラケルは自分でも気づかないうちにその地の宗教文化に染まっていたのです。神は信じると言いながらも、もしもの時に備えてスラビンも握っておけたからのです。さらに皮肉なことにヤコブはこの事実を知りませんでした。彼はラバンに誰のところにでもあなたの神が見つかったならそのものは生かしておきませんと強く宣言しました。自分の家庭で何か起きているかもしれないままヤコブは自信たっぷりに潔白を主張したのです。ヤコブの強い言葉と実際の家庭の現実との間のこのギャップは苦い得交換をもたらします。次の問題はヤコブが自分の行動を信仰で都合よく解釈しようとしましたとの問題です。ヤコブがレアとラケルに自分の話をする場面を見ると、彼は神様の導きを強調しながら同時に自分がいかに異邦人に扱われてきたかを際立たせています。もちろん彼の言葉には真実が含まれています。ラバンは不当に扱ったことは事実ですし、神様がヤコブと共にいてくださったことも事実です。しかしヤコブの語りには脱げ落ちているものがあります。兄エサオから長子権を奪ったこと、父イサクを騙したこと、ラーバンとの関係においても自分が計算的に行動した切った部分、こういったことはヤコブの語りの中で静かに消えていきます。ヤコブは信仰の言葉を使って自分の選択を正当化することに長けた人物です。神様が自分の川にいるという事実を強調することで自分の行動に対する批判的な推察を交わす方式です。 それがヤコブの旅がまた終わっていないことを示しています。彼は神様のヒットヘッドを向かっている途中なのです。関税ではなく、また作られていく過程にあります。そうですね、この問題があるんですね。この家の中で深い、葛藤があって、もう次は空上礼拝の習慣があって、またヤコブはですね、もう表面がですね、一面神様に従って、神様の命令を従ってこの守ることがあるような姿なんですけど、この本当の内面、実際の内面は自分のために、神様ではなく自分のためにもういろんな行動をしたんですけど、自分の行動をこれが神様だと言われる、説明することもあります。私たちも同じではないでしょうか。私たちは人間的な問題があって、私たちの中で神様の完全に信頼することも、いろんな世の中で力とかお金とか人間の関係とか権利とか、いろんな人間的なことを頼るの面もあるし、また私たちは自分がですね、神様、自分がしたいことをこれが神様だと説明することもあります。それがヤコブの問題ではなく私たちの問題だと思います。ですけど神様はこの問題を解決することになって私たちを助けてくださいます。次の3番目のことです。キロは困難でしたが、神様は問題を平和へと変わってくださいました。ヤコブがラーバンに内緒で去った3日目にラーバンはそのことを知りました。彼は一族を率いて、7日間追いかけ、キリアデの産地でヤコブに追いつきました。状況は極めて緊迫していました。そこへ神様が介入されました。ラーバンがヤコブに追いつく前の夜、神様は夢の中でラーバンに現れ警告されました。31章24節です。あなたは気をつけてヤコブとことを善悪を論じないようにしなさい。この一言が全ての状況の主権が神様にあることを示します。ラバンがいくら怒り、いくら力を持っていても、神様の命令の前では止まるほかありません。神様はこの危機を通して3つの驚くべきことを成し遂げられました。もう一つはヤコブと家族が苦労してきた年月を公の場で話せるようにしてくださいました。ラーバンが追いかけてきたことは危機のように見えますが、神様はこれをヤコブの悔しさが公の場で語られる、話せることの機会に書いてくださいました。ヤコブは20年の年月を涙とともに打ち明けました。私はこの20年間あなたと一緒にいました。あなたは私の賃金の住旅も買いました。それは聖書の内容を引用したんですけど、もう20年間ですね、何も私たちに与えてくださいないで私たちを利用してくれたというのを、悔しさのことです。この告白は単なる嘆き説ではありません。長い間言えなかった悔しさがついにラーバンの面前で、家族の全人が見ている前で溢れて出てきたのです。もしラーバンが追いかけて、来なかったならば、ヤコブの20年は静かに埋もれていたかもしれません。しかし神様はラーバンの追跡を通して、かえってヤコブの悔しさが表現される パーを作ってくださいました。キキが証券台となったんです。そうですね、それはもう黙ってもう家から離れて時間にしたんですが、この葛藤が残っていろんなヤコブの心の中で悔しさが残りて、いろんな問題の種が残ります。ですけど神様がこれを解決することになるために、この葛藤の場面の神様が作ってくださいました。次の2番です。互いへの恨みとなりうった葛藤を神様が解決してくださいました。ラバンはヤコブに言います。娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ。これはラバンの歪んだそういう意識を現れです。しかし彼はこの言葉に続けて、私は今この人たちに向かってきようと言って引き下がります。それは神様の警告のゆえです。結局二人は契約を結びました。ミツバで石の山を積み、こう告白しました。我々の互いに目の届かないところにいるとき、主が私とあなたの間の見張りをされるように。追跡で始まった出会いが祝福の離れで締めくくられました。ラバンは娘たちと孫たちに口告げして祝福し、帰っていきました。これが人間の力で成し遂げられた和解ではありません。ヤコブもラバンも自分の論理を感情の中に閉じ込められていました。神様がラバンに警告してくださらなかったら、この出会いは暴力的な結末を迎えていたかもしれません。神様はこの二人の固くなさを間に入り込んで、彼ら自身では作り出すことでできなかった平和を作ってくださったのです。次3番目は、ペテルのヤコブに約束されたことを神様は守ってくださいました。覚えておられますか？ヤコブが最初にハーランへと逃げるとき、ペテルで石を枕に眠ったときに神様が現れました。そのとき神様はこう約束されました。見よ、私はあなたと共に行って、あなたがどこへいてもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。この約束が今まさに実験しつつあります。ヤコブがハランにいる間、ラバンに幾度も報酬を騙し取られましたが、神様は彼を守ってくださいました。ラケルのテラビン事件が発覚しそうな危機からもヤコブの家庭は守られました。ラバンは勝って追いかけてきました。神様は彼の口を封じてくださいました。ヤコブの行動が一貫して正しかったからではありません。ヤコブは完全な信仰者であったからでもありません。神様がなされた約束があったからです。これがこの聖書箇所本文全体を貫く確信です。神様はヤコブの失敗を通しても、ヤコブの計算的な行動を通しても、ヤコブの家庭の今後した信仰の通しても、ご自分の計画を止めませんでした。ラバンの欲ぶちかさも、ラケルのグラフィンも、ヤコブの臆病な闘争も、神様が成し遂げられることを妨げることができませんでした。 神様は人間の不完全さを迂回して働かれるのではなく、その不完全さを取り抜けながら働かれるのです。今日私たちが出会ったヤコブが英雄ではありません。逃げ計算し自分の物語を有利に包んで語る人物です。ラバンは簡単な悪人ではありません。娘たちを失った父でもあり、自分の所有物を守ろうとする人間でもあります。この人物、この物語に登場する全ての人たちは不完全です。しかしまさにその不完全な人々の物語のただ中で、神様はご自分の約束を実現し続けておられます。ヤコブが準備できていたからではありません。ヤコブが正しい方式を選んだからではありません。神様が真実でおられるからです。ヤコブはこの旅を通して、また作られていく途中であります。ヤッボクの川での格闘が残っています。兄エサウとの和解も残っています。神様はヤコブを一同に完成された人物にはされませんでした。プロセス、過程を通して、失敗を通して、危機を通して、彼を塗り形作り続けておられます。今日私たちにも神様は同じように言われます。私はあなたと共にいます。共にいる、これがヤコブに与えられた約束である。今日御言葉の前に立ち、私たちに与えられた約束です。私たちの不完全さは神の計画を妨げることができません。神様は私たちの強さと失敗を取り抜けながら、ご自分の御心を実験してくださいます。私たち健康を準備するときに口にならない慣れない言葉がありますので、発音が、これは間違い発音があるかもしれないんですけど、ヤコブをもう信仰の成長するときにですね、身長も長い信仰生活をした人たちは愛する聖書の人物がヤコブです。なぜですか。ヤコブはですね、自分の同じ姿が持っているのような信仰ですからです。私たちは最初は神様に出会う時、信仰を持つ時、告白した時にいろんな喜びがありました。聖書を読む時に涙が出て、賛美する時にいろんな感激なもう心があって、もういろんな信仰ができたので、全ての世がですね変わったような見えますが、もう世の中で続けて長い、生きていく時行くと、いろんなもう堕落した時、もう倒れた時、いろんな悩みがあった時、もういろんな時があって、ああ私の信仰が正しくかないか、いろんな悩みがあります。それで登場した人物がヤコブです。ヤコブは変わらないですね。ヤコブは最初から人間的なことを持って、神様の従うことを選択しないでね、というのを同じ気持ちがある人物です。ですからこの途中の中でいるヤコブを見ると、神様がこの人物でも神様が介入していろんなことを助けてくださる姿が見えます。私の信仰も同じです。まだ私が教会に行くことができるか、私が神様に祈ることができるか、私が正しくないですから神様が私を助けてくださいますか、というの質問があるかもしれないんですけど、このヤコブを見てください。ヤコブのような私たちの姿でも神様が介入してくださって、 私たちを導いてくださって、神様が私たちの信仰を助けてくださって、神様が、約束した、神様の御心の通りに私たちを連れていく神様の熱心な心があります。それが韓国で有名な説教の課題ですけど、神様の熱心です。私たちではなく、神様から神様の御心があって、私たちを導いてくださる神様の熱心がありましたから、私たちの信仰の失敗がありません。ですから神様に祈ってください。私たちを助けてください。まだ私たちが成長する途中にいる姿なんですけど、神様、私たちを諦めてくださり、私たちを導いて助けてください、という祈りが皆さんの中で、生活の中で続くことを願います。お祈りいたします。神様、感謝します。ヤコブのいろんなことを見ると、私との姿と同じの姿です。神様、告白します。私たちを罪人として、罪人のとしての存在のことを告白します。神様、私たちを憐れんでください。神様の お許しを与えてください。イエス様の力、イエス様の力ある知識を私たちに与えてください。もう今からイエス様が来られて十字架にかかれるためのいろんな時期を記念するの時期が始まっています。神様、私たちはイエス様の十字架を覚えながら、イエス様はなぜ私たちのために死ぬことになるかを考えながら、黙想しながら、神様、私たちに与えてくださる神様の恵みを感謝し、賛美することもできるように、神様、また信仰を導いて助けてください。弱さを持っている私たちを憐れんでくださる神様に感謝するながら、一週間神様を賛美する一週間になることを神様に願います。一人一人兄弟姉妹たちを守ってください。今日来られない方々の上にも神様が恵みを与えてください。ヤコブのように私たちの信仰を導いて助けてください。神様に頼ります。神様に委ねます。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。